どうぞコリント人への手紙第1章10節の御言葉をご覧ください。10節の御言葉をお読みします。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。このコリントの教会は、皆さんもご存知のようにたくさんの問題を抱えていた教会でした。どちらかというと霊的な教会というよりも予的な教会、あんまり見習いたくない、いや見習うべきでない、そんな教会でした。しかしパウロは彼らのことを愛しています。ですからこの十節にあったように兄弟たちというふうに呼んでいるわけです。しかしこの問題を抱えていたこのコリントの教会に対してパウロはあることをしようとします。今からその2つのことを今から見ていくんですが、ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、パウロはこれまで我々クリスチャンが神様からいただいた素晴らしい祝福を述べてきました。問題はその神様がクリスチャンである私たちに、あなたに与えてくださった祝福に対してどのようにあなたがお答えになるかです。パウロはピリピ人の手紙の中で正しい応答を示してくれました。私にとって生きることはキリスト、死ぬことはまた益ですって。私にとって命そのものが主なんですと。私はもうすべてのことを主のために、これが私の目的だし、これが私の目標なんだと。主に喜んでいただきたい。そして私たちに主の恵みをいただき、それを感謝している者がどういうふうに生きていくのかを教えてくれました。実はこの10節のところで、この後ですけれども、パウロはその神様が与えてくださった祝福に対して、ふさわしくない応答、間違った応答を示しています。実はパウロはそれをすることによって、この愛するコリントの教会たちが変わってくれることを望んだんです。大きな問題を抱え、多くの問題を抱え、大変な罪の中を歩んでいたこの教会にパウロが望んだこと、二つのことを我々見ることができます。一つは彼らの罪をパウロは矯正しようとします。そして彼らが正しく歩んでいくように彼らを回復しようとするわけです。今そのことをこの10節のところからご一緒に見てまいりましょう。まずこの最初のところを見ていただきますと、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いしますとあります。ちょっと注目したいのはこのお願いしますという言葉、この動詞にです。実はこのお願いしますというと、どうも何かこうパウロが彼らにその何かを願っている、非常に弱いメッセージに取れるんですけれども、高学聖書は進めるというふうに訳しています。どちらかというともう少し強いんでしょう。で皆さんに今から見ていただきたいのは、ここで使っている言葉がどういう意味を持った言葉かです。なぜならそれを知ることによってパウロがここで言いたかったメッセージをより正確につかむことができるからです。実はここで使われているお願いしますと訳されたこのギリシャ語ですけれども、これは傍らにという言葉と呼ぶという言葉、この2つが組み合わさってできた言葉です。そこでこのギリシャ語を辞書で引くならば、こういう訳が出てきます。傍らに招くとか、そばに呼ぶとか、懇願するとか、嘆願するとか、こういう意味を持った言葉がここで使われているんです。もう一つ皆さんに知っていただきたいことは、実はこれは今動詞だと言いましたが、この言葉の名詞形があります。でこちらの方を皆さんよくご存知だと思うんですが、これはヨハネの福音書の14章とか15章とか16章に出てくる言葉で、新約聖書の中にこの名詞形は5回しか出てこないんですが、5回中の4回は助け主というふうに訳されています。思い出すでしょ皆さん。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の、何でした？ 助け主をあなた方にお与えになります。ヨハネの福音書の14章の16節ですよね。じゃあこの助け主は誰かについても14章の26節で主イエスがお話になっています。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はと書いています。きっと皆さん思い出されたと思います。聖霊のことを助け主というふうに主ご自身が呼んでらっしゃった。実はここでお願いしますと記されているこの言葉のこのギリシャ語の名詞形はこの助け主と訳された言葉なんです。なんでそんな説明するかっていうと、ただパウロお願いしたんじゃないんです。ただ進めたんじゃないんです。もっと意味がそこにはあったんです。この助け主と訳されているこの名詞形ですけれども、さっきもお話したようにヨハネの14章の16節や26節に、またヨハネの15章の26節やヨハネの16章の7節のところにも出てきます。でここまでは全部助け主と書いてあるんですが、ヨハネ第一の手紙の2章の1節のところには助け主ではなくて弁護する方と書いてます。どちらも同じなんだ、同じ働きをするんです。助け主というのはつまり聖霊なる神様はなぜあなたに与えられたか、クリスチャンであるあなたに与えられたかというと、その聖霊なる神様の助けによってあなたが神様の御言葉に従っていくためにです。もっと別の言い方をすれば、あなたがクリスチャンとして勝利ある生活を送るために聖霊なる神様があなたのうちに与えられたんです。ですからクリスチャンの皆さんはあなたのうちに聖霊なる神様が内住されていることをご存知でしょ。おそらくあなたの心の中に聖霊なる神様が内住されていることを日々の生活を通して確信されていると思う。なぜなら神の前に間違ったことをするとそれは神の前に罪だと教えてくれるし、神の前に罪を犯しているとあなたは神を悲しませると言って聖霊はそのことを示してくれるし、これまでとは違うことが私たちの心の中に起こっているわけです。聖霊はですからあなたのうちに住んでくださり、そしてあなたが神に喜ばれる生き方をして神の栄光を表すために助けを与え続けてくれます。そのために聖霊が与えられて、ですから助け主なんです。ヨハネ第一の手紙の2章の1節ではイエス様があなたのことを弁護してくれるとあった。だっていつもサタンは神の前であなたを訴えてるからです、ね、こんなひどい罪を犯している人が本当にクリスチャンなのかって。その時イエス様ご自身があなたのために弁護してくださった。そうですと、私は彼のこの罪のために、彼女のあの罪のために十字架で身代わりとなって死んだのですと彼が弁護してくださるって。だからあなたを助けてくれてるんです、聖霊も主イエスキリストも。でその言葉をパウロはここで用いたんです。なんでこんな言葉を用いたかっていうと、パウロはコリント教会の実情というものを知らされるんです。でそれがこの11節の御言葉に出てきます。ご覧くださいます。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされましたって。クロエが誰なのかよくわからないんです。どういう人だったのかって、というのは この箇所以外にこの人の名前出てこないんです。でもこういうことはわかりますでしょ。パウロはクロエの家の者からあなたたちのその現状というものを知らされたって、あなたたちの問題を知らされたと言ってるわけですから、かなりパウロ自身が信頼を置いていた人物です。だって信頼を置いてない人物からのメッセージっていうのはあんまり信じませんでしょ。この人が言うことは信頼できると思う人だったら信じます。ですからパウロはコリント教会の実情というものをこのクロエの家の者から知ったと言ってます。でこの知らされましたと記されている言葉ですけども、これは明らかにされたとか、またある神学者は詳しい説明という意味だと、そのようにこの意味を説明しています。ですから詳しくクロエの家の者からパウロはコリント教会の実情を知らされたんです。コリント教会がどういう教会なのかが明らかにされたって言うんです。 で、実はこれは告げ口というのとは違うんです。私たちも悲しいことに誰かの過ちを見たときに告げ口をすることを見たり聞いたりします。ひょっとしたら我々やったことがあるかもしれない。でも告げ口をするときには残念ながら大なり小なりそのサイズの違いがあったとしても我々の心の中に悪意があります。その人をみんなが悪く思ってほしいとか悪く見てほしいとかってそういうときにそういう人たちの悪いことを人々に告げ口するんです。ゴシップです。罪です。これはしかしそういうことをこのクロエの家の人たちがしなかったというのはそれを聞いたパウロがどのようにそれを受け止めているかまたパウロのメッセージを聞くときにパウロは彼らを裁こうとはしていません。彼らを正しく扱おうとしています。その背後には常に愛があります。ですからコロエの家の人たちがこのコリント教会の実情というものをパウロに伝えたときに告げ口ではなくて彼らも愛を持ってこの教会の現状を伝えた。それを聞いたパウロも愛を持って彼らに答えようとするわけです。どんな問題がコリント教会にあったのか11節続けて見てくださいますよ。兄弟たちあなた方の間には争いがあるそうでとあります。争いが存在してたんです。どんなことがコリント教会に起こってたのか。クリスチャン同士が争ってたんです。クリスチャン同士が互いの口論とか争いに時間を取ってたんです。こんな悲しい状態にこの教会はあったんです。そこでパウロはこのコリントの教会の問題を知って彼らを助けようとするんです。だからなんです。皆さんお願いしますというところにそういう助けるという意味を持った言葉を使ったのは、ね、パウロはその現実を知って誰が悪いんだと、ね、言って彼らを責めて彼らを裁こうとしたんじゃない。パウロはお願いしますと言ったときにこの罪の中を歩んでいるこの教会の人々を何とかお助けして彼らが正しい方向に進むようにそのことを願ってたんです。パウロはだからそういう言葉をここでパウロは用いるんです。どんなふうにして彼がその働きをしようとしたかっていうとまず彼らのその間違いを明らかにしています。そしてその上でこの教会が主の前に悔い改めることをパウロは命じるわけです。12節を見ていただきますと12節には彼らの問題が記されています。そして実はこのことについて3章の終わりまでパウロは記しています。そして彼らを正そうとしています。でそれを見て取れるのが実はこの10節のところのこういう言葉なんです。もう一度10節ご覧くださいます。さて兄弟たち私たちのその後です。主イエスキリストの御名によってとあります。なんでパウロはこういう書き方をしたのかです。なんでパウロは私はあなた方にお願いしますと言わなかったのか。なんで私たちの主イエスキリストの御名によってということを言ったのか。二つのことが言えるんです。つまりパウロはこうすることによってコリントの教会の人々にあなたたちは主の御心に反してますよということを明らかにして、でもう一つは実はあなたたちの選んでることやってることっていうのは救いの目的に反することだということを教えようとするんです。説明しますね。パウロは私たちの主イエスキリストの御名によってって言いました。そのことによってこのコリントの教会がやってることが主の御心に反するということを明らかにするわけです。なぜかというとこの主イエスキリストの御名といったときに何を指しているかを考えるべきなんです。よく皆さんもご存知のようにこれは主ご自身を指しているんです。主ご自身のご人格であったり品性であったり御心であったり、だから主イエスキリストの御名によって祈ると私たちよく言いますでしょ。そして皆さんも実践されている主イエスキリストの御名によって祈りますって。 多くの人々が勘違いしているのは、そういうフレーズを入れなければ、そういう文言を入れなければ、その祈りは聞かれないと思っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。だから何を祈っても最後に主イエスキリストの皆によって祈ります、アーメンって、あ、これでこの祈りはやっとイエス様のもとに届くって、ね、残念ながら聖書の言ってるのはそういうことじゃないんです。主イエスキリストの皆によって祈ると言った場合、何を言ってるかというと、私は主イエスキリスト、神様あなたの御心を求めます、そして私はあなたの御心に従いますということなんです。皆さんもよく分かってらっしゃるように、お祈りというのは、我々信仰者の救いに預かったクリスチャンのお祈りというのは、自分の欲しいものを手に入れるためのその手段ではありませんでしょ。もちろん私たちは自分が抱えるいろんなことを神の前に持っていくことが許されています。愛する人の病気であるとか、仕事であるとか、ね、いろんなことを我々は神の前に持っていくことができます。じゃあなぜ主イエスキリストの御名によって祈るかというと、そのような個人的ないろんなことを主の前に持っていくことはできるんですけど、でも我々が求めていることは、主を私の願いが叶えますようにじゃなくて、主を私はあなたの御心が何であるかを知りません、つまり何が最善であるかわからないんで、それを教えてください、それに私は従いますから、それがその意味なんです。だから皆さんそうやって祈ってらっしゃるはずです、ね、この病が治ってほしいって祈ることは間違ってないんです。でも我々は御心がなりますようにって祈るのは、病が治ることが御心ならば治るんです。そうでなければそのままにあるんです。でもそれをお決めになるのは主がお決めになるんです。この方だけなんです。何が最善かをご存知であるから。だから私たちの態度は、この主のなさることに従っていこうとするんです。それをどういうふうに表現するか、主イエスキリストの御名によって祈りますというんです。ですからパウロがここで言うことは、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなたたちに願いますって言ったときに、いい、コリントの教会の愛する兄弟たちよって、あなたたちのやってることは主の御心に反することだって、救いに預かったあなたたちが救われた者として生きていく生き方っていうのは、この方の御心に従って生きていくことです。あなたたちのやってることはそうじゃないですって。あなたたちの間にいろんな問題が生じている。あなたたちの歩みが罪の中を歩んでいる。それは主の御心に反していると、パウロはまず最初に言うわけです。二つ目に、これは救いの目的に反する生き方です。こういった争いがあるという現実は。私たちは主の恵みによってこの救いに預かりました。旧説にあったように主イエスキリストとの交わりの中に私たちを入れられたんです。神の家族とされたんです。そこには人種なんか関係ありませんでしょ。そこには肌の色なんか関係ない。社会的地位も関係ありません。家計も教育や財産の有無を超えた関係がそこに存在しているわけです。キリストにあって我々は一つにされた。キリストにあって私たちは兄弟姉妹とされたわけです。主はそのために私たちを救ってくださったんです。我々は一つにされたんです。私たちは主が喜ばれることを喜んで選択し、そして主の栄光のために生きていこう。そこでパウロは言うんです。その目的のために救われたのに、あなたたちのやってることっていうのは栄光を表すことじゃなくて栄光を汚すことをやってるって。ですからまずパウロがしたことっていうのは、このコリントの教会の兄弟たちに対して、あなたたちは間違ってるんだということを明らかにします。そしてさっきも最初にお話したように、この後そのことを詳しく説明していきます。でなんでこういうことをパウロがしたのかって、なんでその教会のその隠しておきたいその恥部を、その罪の本質の部分を明らかにしたのかって、そこをさらけ出したのかって、 パウロ自身がそれについて答えています。コリント第一の手紙の4章の14節ご覧くださいます。コリント第一の4章の14節のところに、私が告白のはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためでした。パウロはこう教えるんです。クリスチャンが罪を犯した場合、この場合はコリントの教会のことですけれども、彼らが罪を犯したら、彼らを愛する者はどうするかっていうと、その罪を明らかにして、その罪から彼らが悔い改めるように彼らに勧めるんです。それが愛だっていうんです。なかなか我々日本人には難しいことです。でもそれが聖書の教える本当の愛の実践です。私の教会の中でも兄弟姉妹が罪を犯していることを知ったら、我々がしなきゃいけないことは、あなたは罪を犯しているということを彼らを愛するがゆえに伝えるんです。そしてその罪から悔い改めなさいって、悔い改めないから教会から追放しなさいって、未信者のように扱いなさいと、そのように教えている。なぜかって、聖書は裁きを言っているんじゃないんです。彼らを愛するゆえにそうしなさい。そして彼らが交わりから断たれることによっていろんなことを感じます。その中の一つは寂しさでしょう。そしてそういったことを通して彼らが悔い改めて帰ってくるように。ですからパウロはこうしてコリントの教会のその抱えている罪を明らかにし、彼らがその罪から悔い改めて立ち返ることを望んだんです。この行為はまさに回帰という、そういう行為というのは愛の行為であることをパウロはここでも教えてくれます。パウロは彼らのことを兄弟と呼びました。愛する者たちであるがゆえに、彼らが御言葉から外れている生き方、御心に反する生き方、そこには何の祝福もないことを知ってたゆえに、パウロは立ち返りなさいと、そのことを勧めたんです。そしてパウロはそのために、私は喜んで助けをなそうって。そのことをまず最初にこの10節の初めでパウロを教えるんです。もう一度10節ご覧くださいます。その後にパウロは今度は彼らが正しさに回復されていくように、正しい歩みを成していくように、10節の後半のところはそのことを教えています。まず最初に彼が言うことは、分裂しないようにって言うんです。分裂しないようにと、どうか皆が一致して仲間割れすることなくとあります。仲間割れっていうのは分裂であったり対立という意味です。ですからパウロがここで言わんとしたこと、それはあなたたちコリントの教会にあって兄弟姉妹たちが分裂をしないように、対立をしないようにと言ったの。なんでこの分裂が起こったんでしょう。まず彼は12節のところにその分裂の問題について記してますでしょ。12節、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、つまりペテロですけれども、私はキリストにつくと言っているということです。自分たち個人個人の好きな人を選んで、私は何派だと言い張ってたわけです。私はパウロが大好きなんで、パウロ派です。いや、私はパウロよりペテロが好きだから、ペテロ派です。そうですか、私はね、イエス様が好きだから、イエス様派ですと。で、こういうことが起こってて、だから教会の中に分裂が存在したんです。でその現状をパウロはここで言ってます。そして我々今考えたいことっていうのは、なんでこういうことが起こるのかです。だってこれはコリント教会だけの問題じゃありませんでしょ。残念ながら人が集まるときには必ずそこにいろんな問題が出てくるんです。それも町内会でもそうだし、 PTA でもそうだろうし、もういろいろんなところに問題が起こってきます。悲しいことに、イエス・キリストの恵みによって救われたクリスチャンたちが集まっている教会の中においても同じなんです。なんでそういうことが起こるのか、なんで分裂が起こるのか、2つの原因を、2つの理由を見ることができます。1つはそれは信仰における未熟さなんです。コリント第一の3章の1節のところからパウロは3節のところにこんなふうに記しています。さて兄弟たちを、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように 話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんかって。パウロが教えたことは、悲しいことにコリントのクリスチャンたちは信仰的に非常に未熟だったんです。彼らは世の中の人のように生きてたんです。神様の言葉を知らなかったんじゃない。知っていながら彼らの歩みはそのような誤った間違った生き方でした。国が違えども私たち人間と同じような弱さを持ってます。御言葉を聞いて聞いて聞いて聞いて聞いていながら、いつまで経っても信仰が成長していないって。ヘブル書の著者はそのことについてこんなふうに教えます。ヘブル書の5章の12節に、あなた方は年数化すれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。厳しいことでしょ。年数から言ったらあなたたちは御言葉を聞き続けてきたんだから、本来なら御言葉を人々に教えることのできるような人でなきゃいけないのに、あなたたちはそれがまだできないって、まだ初歩ですって、まだ赤ちゃんですって。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっていますって。こんな人いらっしゃいません。また同じようにヘブル書の5章の14節でも起こります。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですって。まとめるとこうなります。ちょっと聞いてくださいね。パウロがこのコリントの兄弟たちに対してこのように、あなたたちは肉に属してるって言いました。あなたたちの信仰は幼稚だって言いました。それどういう意味かっていうとね、彼らは聖書に立って物事を判断することができないんです。彼らの判断の材料というのは、基準というのは、自分の考えであったり、この世の考えであったり、この世の常識であったり、そういうものに基づいて判断するんです。霊的な人々ってどうかっていうと、彼らは聖書が何て言ってるかを考えて、それで判断するんです。ですからパウロはコリントの教会の人々っていうのは、まさに聖書に基づいて判断することのできない、信仰的に非常に幼い者たちだっていうんです。その原因は皆さん分かりますでしょ。御言葉ただ聞いてるだけです、ね、御言葉どれだけ聞いても、何年聞いても、聞いてるだけでは成長しないんです。御言葉に従わないと。私たちが信仰者として生きていくときにね、聖書の教えを見て、えっと思うことがあるかもしれない。え、こんなこと神様が望んでらっしゃるのと思うかもしれない。でそういうときに私たちは、いや神様のおっしゃってることちょっとおかしいからね、こういう常識とか、こういう私の経験に基づいて歩んでいった方がいいんじゃないかって。いいです。我々クリスチャンというのは、自分が納得するかどうかなんかどうでもいいんです。私たちにとって大切なことは、神様が何ておっしゃっているかを正確に学んで、それに従うかどうかなんです。だから私たちは奴隷なんでしょ。クリスチャンである皆さんは神の奴隷です。そうでない皆さんはサタンの奴隷です。どちらにしても奴隷なんです。主人の言うことをやってんです。我々この恵みによって救われた者たちは、神がこうおっしゃった、じゃあそれに従っていこうとするんです。説明なんか必要ないんです。神様が言われたことに私たちは従って、それが私たちクリスチャンなんです。ですからパウロはクリスチャンの集まりの中にいろんな争いが起こるのは、みんな信仰的に幼稚だから、 と一つ目の理由を述べています。二つ目の理由は、これは明白です。罪が問題なんです。思い出しません。ヤコブの4章のところで、1節2節のところでヤコブが言っています。何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかって。あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですって。つまりヤコブは人々がどうして争うのかって、その理由を教えてます。その理由というのは我々の自己中心的な考えや生き方です。いつも自己中なんです。利己的なんです。私の考えるように生きていきたい。私の願い通りに全てのことが進んでもらいたい。だからその通りにならないと私たちは腹を立てますでしょ。自分が望んでいるような扱いを人々から受けなかったらどうします？怒りを覚えるんです。自分のことだけを見てるからです。パウロはこのコリント教会の現状を見たときに、このコリント教会の問題がどこから来ているのかよく知ってました。彼らの信仰的なその弱さ、幼さ、またその罪がこういった結果をもたらしていたわけです。悲しい現実というのは、主は私たちを主の素晴らしさを世に明かしするために救われたにもかかわらず、私たちがそれを知っていない。特にコリントの教会はそれをしてなかった。皆さんご存知だと思います。私たちクリスチャンというのはキリストの香りです。キリストの香りを放つものです。ご存知でしょう皆さん。だって創世書が教えてますものね。コリント第二の手紙の2章の15節のところに、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのですと書いてます。香水をつけておられる皆さんは、誰かの前を通ったらその香水の香りが立つでしょう。ある人はそれに気づいてその銘柄を言うことはできるかもしれない。なぜならその香りを身につけていらっしゃるからです。パウロが言うのは、私たちはキリストの香りを放つって言うんです。私たちの周りの人々は、あなたがその横を通るなら、あなたを見かけるときにそこに立ち上っているキリストの香りを嗅ぐって言うんです。つまり言い方を変えたら、あなたを見るときに、あなたと話をするときに、あなたと何かをするときに、イエス・キリストとはどういうお方なのかをあなたを通して知ることになるって言うんです。それがクリスチャンだとパウロは私たちに教えてるんです。でも悲しいことにコリント教会はそのような働きをなしてなかった。この働きは罪によって台無しにされます。よく海外からお客さんが来ると、私はデパートに連れて行くんです。で、どこに連れて行くかっていうと、ほら見てください、高いでしょ。それだけじゃなくて、必ず鮮魚売り場に行くんです。どういうわけか彼らの頭の中には、魚は臭いもんだとみんな思ってるんです。確かに臭くなりますよね。でも少なくとも日本のそのデパートの鮮魚売り場行くと、そういう匂いはしません。みんな驚くんです。臭くないって。でも我々の知ってるように、そのまま魚を放っておくとどうなるかって、臭くなっていきます。魚の中にいるその細菌の持つ酵素によって、トリメチルアミンという、そういった物質が生成されて、それが匂いの原因だというふうに言われています。こんな説明聞かなくたって、我々はもうそのことを体験しています。我々も、私たちのうちに罪があるならば、キリストの香りどころか、私たちのうちから異臭が、悪臭が漂っているって。そういうことになりうるんです。だから私たちがどんなふうに生きていくのか、そのことを我々は考えながら、 私たちは主の前に正しく歩んでいこうとすることです。主の御言葉に従って生きていこうとすることです。なぜならあなたの信仰が成長するときに間違いなくあなたはキリストの香りを放つからです。いいです、繰り返しますけれども、あなたがただクリスチャンであれば、ね、最初は素晴らしい香りを放っているでしょう。なぜかというと皆さん救われたことを喜んでいるからです。感謝しているからです。しかし次第にその喜びがなくなり感謝が薄れていくでしょう。そしてその生き方が妥協した生き方になってくる。そうすると悲しいことに私たちは素晴らしいキリストの香りでなくてそれ以外の香りを放つものとして地上を生きていることになります。コリントの教会は神様の恵みによって救われていながら彼らの中には争いが存在したんです。信仰的に弱かったから彼らは神のことよりも自分のことを考えるんです。彼らの罪がそのような生き方をこう奨励しそのような生き方を彼らが歩んでいくように助長するわけです。彼らが気づかなきゃいけなかったこと、そしてパウロが彼らに気づかせようとしたことは、そういう神の前に誤った生き方をすることは大変問題ある結果を生み出すんだって。だって今見てきたようにキリストの香りを放つことなく間違ったキリストの香りを放っているとしたら大変でしょ。キリストはどんなに愛にあふれた方であるかっていうのをあなたを通して神を明らかにしようとするのに、人々があなたを見てイエス様ってこんな方なの、我々は神によって許されたものとして許し合う、それによってキリストの素晴らしさを明かしていくのに我々が人を許さないとか人を憎んでるとか人の悪口言ってたら、どんなキリストを我々明かしてます。悪口を言い許さない、そのようなキリストを我々は明かしするんです。だからパウロは言うんです、私自身が神の前に正しく歩んでいくことが必要だって。そして私たちの信仰がキリストの恵みによって成長するならば、我々はよりそのキリストの素晴らしい香りをより強くこの世の中に放っていくことになるって。ジョー・マクセンさんはこんなこと言ってます。我々が罪を犯したり不平不満を言ったり口論したりするとき、我々は教会のリーダーたちに、そして他の兄弟たちに害を及ぼしているというのである。我々はまた未信者と福音の間に障害物を置くことになる。しかし最悪なのは我々が主に恥辱をもたらすことである。私たちが主の御言葉に従って生きていないならば、主の御心に反して生きているならば、大変な問題をもたらします。教会の中にいろんな問題をもたらす。なぜならそういう教会はキリストの栄光が表されていないからです。そして未信者がそのようなクリスチャンの集まりを見たときに、私たちが主と仰ぐ主に対しての関心を払うことはありません。こんな主であるならば、こんな神であるならば、私は必要としませんって。そして最悪なのは主ご自身を恥ずかしめることになるって。なぜならこのような罪の生き方をするために主ご自身がご自分の命を捨てられたんじゃないからです。キリストの栄光を表し、キリストの素晴らしさを表し、そしてキリストの香りを放つために神はあなたのために命を捨ててくださった。だから我々クリスチャンというのは神の前に正しい選択をして正しい歩みを継続していくことが必要なんです。パウロはまず最初に私たちにこの分裂をしてはならないんだということを言います。そしてその後で二つ目に一致を保つことをパウロは教えています。十節の中に同じ心同じ判断をと記しています。同じ心って、これは考え方とか思いです ね、同じ考え方、同じ思い、同じ判断を保つようにって。で、実はこのことは可能なんです。なぜ可能かっていうと、私たちはクリスチャンだからです。そして私たちは聖書を愛してるからです。なぜそれが可能なのか、その確実性について考えるなら、まず我々言えるんです。同じ心とパウロ言いました。我々同じ心を持ってるじゃないですか。クリスチャンの皆さん。私たちがこの主の救いに預かったときに私たちの心は変えられましたでしょ。これまでは自分のために生きてきた私たちが、イエス様の救いに預かった後、私たちは主のために生きようって。隣人のために生きていこうって。そのような思いを持つものに変わったじゃないですか。それはそういう人に変わらなければ救われないんじゃない。神が救ってくださったら私たちの心をそんなふうに変えてくださる。ですからかつて持ってなかった新しい思いを、願いを持って生きるものに我々になったんでしょ。同じ心を持つ者として私たちは互いに励まし合いながら、主が喜ばれることを行っていきましょうって。そのように生きる者へと私たち生まれ変わったんです。主の御言葉に従い、聖霊の助けをいただきながら従い、罪を犯せばそれを神の前に悔い改めて正しく歩んでいこうとする。そうやって我々生き続けるんです。そういう同じ心を私たちは共有してるって。だから施設になれるって言うんです。もう一つ彼が言うんです。それは同じ判断、同じ判断をすることができるんです。なぜか、我々聖書を信じているからです。この同じ土台に立ってるんです。私たちはこの聖書が神のお言葉であると信じています。私たちは聖書が言うことを信じようとしています。この聖書はまさに我々クリスチャンが生きていくためのその人生の指針です。どのように歩むことが主の前に正しいのか、一体何が主の御心なのかを聖書は我々に明らかに示してくれる。その同じ土台に立ってるんです。ですから私たちは一つの思いを持って、同じ心を持って、同じ判断を持って歩んでいくことができる、そういうものに生まれ変わったんです。ちょっと皆さんに考えていただきたいのはね、聖書の中を見たときに、確かに聖書は教会に霊的リーダーたちを任命するようにと教えています。確かに教えてますでしょ、ね、霊的リーダーを任命しなさいって。聖書の中には、じゃあ順繰りにリーダーが変わっていったりとか、人気のあるものをリーダーにしましょうなんて書いてません。霊的なリーダーを置くように、任命するようにって。なぜかというのは非常に簡単です。教会ってどういう組織かって考えたときに、教会というのは主なる神様の御心を行うことによって主の栄光を表すところです。教会が一番考えているところは、ことは何かっていうと、神の御心は何かを考えているんです。そしてその御心に従っていきましょう。それが教会です。なぜならその時に神の栄光を表されるからです。なんで霊的なリーダーが必要かって、霊的なリーダーというのは神の御心を見出してその御心に従っている人たちなんです。なぜならそうしないと成長しないからだって何回も見てきました。ですから霊的に成長しているっていうのは、その人たちが神の御言葉に、御心に従って生きていることの裏付けなんです。分かっていただきます？皆さん、彼らが本当に霊的なのかどうかって見分けることができます。どうやって見分けるかって、彼らがどういう人物かを見たらいいんです。どんなふうに生きてるかを見たらいいんです。彼らがいろんな問題に遭遇したときに、どんなふうに彼らがその中で正しく生きてるかを見たらいいんです。聖書が私たちに教えるように、聖霊なる神様は私たちを変えていくと言いました。主によって救いに預かった者たちを神様は変えていくと言われた。どんなふうに変えていくか、私たちが主イエス基督に似たものに、イエス様に似たものに変えていくって。だからその人たちが主に似たものに変えられているかどうかを見たらいいんです。よく私たちも耳にするのは、いや私は生まれつき短気なんですよって。 思うのはそれでって。ある人は、だから私はクリスチャンになっても短期でいるんですって。おかしいでしょ。神は変えるんです。短期であった人々を変えていくんです。そういう働きを神様は信仰者のうちに成してくれるんです。ですから私たちが見るのは、霊的な人っていうのは、その人たちの生き方が本当に神様の御言葉に沿って生きているかどうか、そしてそれはその人たちがどういう人になっているのか、その方たちの性格であり、そういう人たちの行いを見たときに、その人たちが霊的であるかどうか判断できます。何を言うかとか、何をどれだけの知識を持っているかじゃないです。どんなふうに生きているかです。どんなふうに問題があるときに神様の御言葉に沿って対処しているかです。そういうことがはっきりする、そういったことがその人の霊性を明らかにするんです。ですから、なんで霊的なリーダーを神様に任命しなさいと言ったかって、この人たちは繰り返しますけれども、神の御心を求め、その御心に従っている人たちだからです。そういう人たちだから神は彼らを通して神の御心を明らかにされるんです。霊的なリーダーは自分のその特権であるとか自分の利得なんかを考えて歩んでいません。霊的なリーダーというのは神様の栄光をどうやって表すかしか考えてない。神がお喜びになることは何かしか考えてない。そういう人たちに教会を託しなさいって。なぜならその人たちはそういう生き方をしている人たちです。神の御心に従っている人たちです。そしてそれによって変えられている人々です。彼らにリーダーシップを委ねて、もちろんそういうリーダーになるために教会に全ての皆さんが成長を願って歩んでいくことは必要です。でもね、そういう人たちにリーダーシップを任せて、そしてそれ以外の皆さんは彼らを敬い、彼らのそのリーダーシップに従っていこうとするんです。そこに一致があるんです。なんでそういうことだって、聖書の教えていることだからです。私たちはこの聖書の教えに基づいて歩んでいこうとする。そしてそこに神様の御業がなされるんです。だから私たちは同じ心、同じ判断を持って歩んでいくことができるものに生まれ変わったんです。我々はしっかりと神様のお言葉に立って歩んでいくことが必要なんです。ここにいらっしゃる信仰者の皆さんは、パウロが言ったと同じように、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。そのことを心から死に対して叫ぶことのできる皆さんでしょう。だったら間違いなく私たちの間には争いではなくて一致が生まれてくるんです。パウロはそのことを望むんです。そして一致をもって教会が歩んでいくことこそが、主の恵みに対してふさわしい感謝の表現方法であるって。あなたが主の御言葉にしっかりと立って、主の御言葉に従って、主に御言葉に服従するならば、主はあなたを変えてってくださる。そしてそのような生き方こそが、神様、私はこんな祝福をくださったあなたのことを感謝してますという、その感謝にふさわしい生き方なんです。だからパウロは嘆くんです。このコリントの愛する人々がそんな歩みをしてなかったから。そこで最後見てください。こういうパウロの願いが記されています。完全に保ってくださいって。この動詞ですけど、これは破れているものを作ろうとか直すって意味です。新約聖書の中に13回出てきます。マタイの福音書の4章やマルコの1章のところを見ると、網を作ろっているところ、そこに使われている言葉です。またテサロニケ第一の手紙の3章の10節を見ると、信仰の不足を補いたいと言って、補うという言葉にも訳されています。ですからこの言葉が言っていることっていうのは、元の正しい状態に回復するという意味で使っているんです。わかります？パウロはこのコリント教会が元の状態に戻ることを願ったんです。主を愛して、主の御言葉に喜んで従っていったあの時に戻るように彼は望んだんです。そのためにパウロが何をしたかって、彼らの罪を示しました。御心に反していることを明らかにしました。そして正しく歩むように彼らに勧めるんです。元の状態に戻りなさいって。主を愛して、主に喜んで従っていたあの時に戻っていきなさいって。そのようにパウロは勧めるんです。 皆さんいかがでしょうか。主によって救われたことを感謝していらっしゃるでしょう。素晴らしいです。問題はそれをどんなふうに表しているかです。あなたの生き方は主を感謝しているものにふさわしい生き方をしていらっしゃいます。あなたの生き方はあなたの主であるこの素晴らしい神様の香りを人々に放つような生き方です。あなたの考えもそうだし、あなたの話す言葉もそうだし、あなたの行いもそうだし、それを見ているあなたの家族が、あなたの友人が、正しいイエス様をあなたを通して見てます。いいです。その責任がクリスチャンであるあなたにはあるんです。そして感謝のことに、それを実践するために聖霊なる神様を与えられたんです。それを実践するために聖書を神様くださったんです。こうやって生きていきなさいって、そしてそうやって生きていくために私は助けを与えたって、そうやって生きていけるんですよ皆さん。キリストの香りを放つものとして生きていける、キリストの素晴らしさを明かしするものとして生きていくことができるんです。まずそのためにあなたが御言葉に沿って生きていくことです。その歩みをあなたがするならば、あなたを通して一致が生まれてきます。そしてその中に主は働きをなされるんです。どうぞこの素晴らしいキリストの香りを放つものとして歩み続けてください。本当に救われたことを喜び感謝しているものとして、そのことを主の御言葉に従うという生き方をもって示し続けてください。そのことを神様あなたに望んでいらっしゃる。そのことを神様はあなたに命じておられるんです。それに従いましょう。この方は私たちの主人でいらっしゃる。真なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。あなたが私たちを罪より救い出してくださり、このような素晴らしい祝福の中に招いてくださいました。あなたの素晴らしさを人々に明かしするものとして、神様どうぞ私たちの罪を許してください。すぐにあなたの御心ではなくて自分のやりたいことを選択してしまう愚かなものです。どれだけ私たちは自分の考えにおいて、思いにおいて、自分の言葉において、歩みにおいてあなたを悲しませてきたのか、もう悲しくなるほどです。主よ、どうぞこのあなたによって救われた一人一人を強め励ましてくださるように、今日私たちはあなたの前に、あなたの前に正しく生きて、あなたの栄光を表していきたいと、そのように決心します。どうぞその一人一人を励まし強めてくださるように、いつも私たちを御霊に満たしてくださって、あなたがその力強い御手を持って私たちを悪から守り、罪から守り、私たちを導いてくださるように、そしてあなたの素晴らしさを証しするものとして、今日どうぞ私たちを導いてください。今日私たちを神様どうぞ強めて用いてください。あなたの御栄のために、今日あなたが教えてくださった御言葉を決して忘れることがないように、御言葉をしっかり覚え、その御言葉に従うことができるように、どうぞその決心をした一人一人を助けてください。この中にまだあなたを知らない魂がいます。あなたに逆らい続けている魂がいます。その心に働いてくださって、主よどうぞその目を開いてください。その罪を悟らせてください。そして救いのチャンスが与えられている今、あなたの前に心からなる悔い改めを持って出てくることができますように、この場所に集う一人一人の上に、主をどうぞあなたの働きがなされますように、あなたの御心が一人一人のうちになされますように、あなたの御手に一人一人をお委ねして、この祈りを私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。